しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、どうも。
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます、
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
妻は51歳です。
51歳。お子さんは？
子供はいません。
と、今はお二人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
3ヶ月前に、私の父が亡くなりまして、
はい。
葬儀は私仕事の都合上出れなかったんですね、
はい、
そして四十九日の時になんとか段取りをつけて、
はい、
実家に行きまして、
はい、
実の兄に十数年ぶりに会ったんですけども、
はい、
久しぶりだなとかそういう会話もなくですね、
はい、
初っ端からこの家と父親が持っていた証券は全て私の名前というか私に変えるから、
はい、
それでいいなと突然行ってきまして、そしてそこに母親もいたんですけども、
はい、
母親もその話はもう全く聞いておらず、
はい、
そして母はもう父親の財産は自分が引き継ぐつもりでいたんですけども、
はい、
それで母も私もアングリしてしまいまして、
はい、
おかしいなと思いながら納骨は済ませて、
はい、
その後私自分の家に帰るときになんかおかしいなと思って、
はい、
兄にメールをしまして、
はい、
残された家族、母親と私と、
はい、
兄で3人で相続の話をちゃんとしたいというふうにメールしたら了解ということで、
はい、
そして先週また実家に私一人で行きまして、
はい、
協議を始めたんですね、
はい、
そしたらまた同じ主張なんですよ。兄はもう自分の名義に全部変えると、
はい、
そして母親がこの段階で相続するのはダメだと、
はい、
そしてその理由が母親が認知症になりもし怪我をして入院した場合に、
はい、
証券を現金化するのに自分の名義にしていればもうすんなりいくからそれで何の問題があるんだって言うんですけども、はい、私の希望としては母親に全て相続してもらい、
はい、
母親に何かあった場合に話し合いかなと思ってたんで、はい、兄が暴走してるなって感じてちょっと疑問なんで、
で母が認知症になってるとかって今そういうその実際にそういう危険性があるとかなんかそういうことではないんですね。
私この1週間十数年ぶりに母親と時間を持ちまして、
はい、
いろいろ話してるんですけども、まあ同じ話をしたりっていうのはまあ当然だなと思ってるんですけど、近所の人ともちゃんとコミュニケーション取れてるし、
うん、
冷蔵庫もきっちりしてるし、
うん、
だから全然まだあと5年は全然大丈夫じゃないかななんて思ってるんですよ。
あなたの側からすればごく普通に相続したらどうだろうというふうに考えてるということですね。
そうです。
それに対してお兄さんが自分が相続するということを言ってるのは非常におかしいと。
はいはいはい。
で、
はい、
どういうふうに対処したらいいかという、
はい、そうなんです。
割と簡単明瞭なことですよね。
簡単明瞭なんですよ。
はい、わかりました。
はい、
スタジオに今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい。はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは。あ、どうも。よろしくお願いします。どうなんでしょうか、このケースは。私、まともなことを言ってると思うんですけど。
いやいや、あなたのおっしゃってることはごく一般的な考え方で、例えばお母さんがもう認知が始まっておって、
はい、
もうそれが目前にその施設は何だっていうね、はい、そういう状況があっていうのはそれはありえなくないけど、お兄さんその自分の考えでなんか一人突っ走るっていうのは文字通りやっぱり暴走だよね。それどう考えて、
ね、はい、
一番ちょっと気の毒なのは、
うんうんうん、
お母さん自身が、
はいはい、
あなた口あんぐりっておっしゃったように妻の立場なんですから、
はいはいはい、
ね、お父さんおいくつで亡くなったの？
84歳です。
今お母さんいくつなの？
お母さんは80歳です。
80歳なの、
はい、うん、
やっぱり今別にそれなりにしっかりしておられるのに、
はい、
今みたいなこと言われたらとても悲しいわね、目の前で。
そうですね。はい、うん。愛を感じないんですよ。
そうそうそう。そうそうそう。
愛もないんですよ。だからね、もう、泣いちゃって泣いちゃってね。
あ、やっぱりね。
もう、本当に悲しいんですよ。
やっぱり、それはそうだと。お兄さん、とってもなんか、ドライを通り越して、ちょっとね、お母さんの気持ちどう考えてんの？
そうなんですよ。お母さんのことをまず考えようって言ってるのに、 なんで自分のことしか考えないんだってもうね、
うん、
もう声張り上げてるんですけど、
うん、
もう俺は長男だ、長男が決めていいんだって、そういうスタンスなんですよ、
うん、
おかしいよって、
うん、
参りました。そして兄が言うには、うん、もう遺産分割協議書を自分が作るから、うん、それに
判を押せよなと、
判を押して、
送り返せよなと、
そう、印鑑証明つけて送り返せよって言うんですけど、うん、私それを判は押しませんと、
うん、
あとその協議書の内容も、
うん、
赤ペン先生じゃないですけどその訂正、うん、私の意向も付け加えてまず送り返そうかなと思って、
まあそれでいいんでない、で、赤ペンがさ、真っ赤っかになっちゃうかもしれないから、はい、あなたの案を別途作って、はいはい、対案で、はい、私はこう考えますと。
わかりました、
うん、はい。それは案としてさ、そのまま案を押す形態じゃ、である必要はないんでありまして、
はいはいはい。
で、ちょっとね、あなたも心配なのはお母さんのことだと思うんだけど、はい、お兄さんが元々のあなたの成果、にいらっしゃるわけでしょ、お母さんと。
いや、お母さんが今住んでいるところの近くに別居なんですよ。
じゃあお母さんはお父さんと一緒に暮らしておられたわけ、は
い、そうです。お父さんの介護をずっと母親が苦労してやってきたんですね。
ああ、やってきたのにそういうこと言うわけ、
は
い、
そうなんですよ。
いや、それもちょっと
母親がかわいそすぎても。
ちなみにね、別にお兄さんも、はい、あの所帯持っておられるでしょ。
はい、持ってます。
で、お兄さんの奥さん、あなたの義理のお姉さん、
はいはい。
は、その近くにいて、ご両親の面倒やなんか、よく見てもらえたみたいなの？
この一週間、母親と話して、事情をいろいろ聞いてみると、
うん、
まあ、正月は料理は持ってきてくれます。
うんうんうん、
だけど、もうすぐに帰ってしまいます。
まあ、そうか、
うん。そういう関係で、あんまりべったりというか、ほとんどないですね。
ずいぶんちょっと、
あの、
お兄さんの主張って年代かかってるなと思うんだけど、あなたがまだ50歳でしょ、で、はい、兄さんいくつ違い？
52 です。2つ違いです、
うん。52なのになんか明治の人みたいね。長男だから、私、そのお兄さんよりも、はるか一回り以上上なんでございますが、もう信じられないね。
信じられない。
うん。全盛期の遺物の話聞いてるみたい、
は
い
は
い、
それは母親もうちの父親もそういう人だったし、うん、それをもうまるっきり悪いように
真似てるって。お父さんがそういうタイプの人だったから、
は
い、
ですから私はもう十数年も会ってなかったっていうのはそういう理由なんですね。私全然会わなかったんで父親と。それで父親が死ぬまで多分もう一生会わないだろうなっていう大喧嘩をして、
うん、
私遠くに離れたんですけども。
お父さんと？
そうですね、うん、そして母親とは普通にコミュニケーション取れるんですけども、
うん、
兄がもう完全にうちの父親と不利二つのような言動をしてるんで、
うんうん、
ちょっとびっくりしてるというか。
でね、あなたお母さん先々もう80でいらっしゃいますから、
はい、
でお父さんの介護っていうねことがある種の心の張りになってた部分があるんですよ。だからその後急に弱ってしまうっていうか、う
ん、それは心配してます。
あるんですよ、
はい、
でそういう場合に、はい、お母さんをそういうお兄さんに任せられないと、
はいはい、
いうことになった場合に、
はいはい、
今度はあなた一人の問題じゃないから、
はい、
であなた奥様とその話は、はい、されたことありますか？
あ、もうこの騒動が起きて、はい、もう常に話して、はい、相談しております、うん、
こと次第によってはそのお母様が、
はい、
例えば施設に入れなきゃいけないとか、
はい、
そういうことになった時に、
はい、
あなたが奥様の協力を得て、
はい、
そういう対応することは視野に入れとかれた方がいいですよ。
あ、わかりました、
うん、
はい、
そういうことも含めて、
はい、
そのお兄さんの考え方叩き直してあげた方がいい。
あ、そうですよね、うん、もう弟だからって、もう舐めてるんですよね。だからそれがね。
弟だ、兄貴だなんてな、あなたね。
いけないですよね。
社会人になるまでの話であってさ。
うんうんうん、私も50歳ですから、いろいろ経験して。
いや、もう当たり前ですよ。
知恵もつけてるんだから。
いや、そうです
よ。なんで私の話を聞かないの、
うん、
そういうレベルの低い見解を今してるんですよ。
うん、お兄さんとっても変わってるから。
うん、はい。
その遺産分割の話なんだけども、にっちもさっちもいかんようになったら、
はいはい、
最終的には家庭裁判所ですよ、
はい、
でただね、
はい、
家庭裁判所っていうことになると、
はい、
亡くなられた方の最終住所地ですから、
はい、
ご実家が若干遠いんであれば通う羽目になるかもしれないから、
はいはいはい、
場合によっては代理人 弁護士頼んで、
はい、
それは視野に入れておかれた方がいいですよ、
はい、はい、
いいですか、
あとですね、
うん、
この時点で、うん、兄が全部相続するっていうのを、うん、母親はしたくないって言ってるんですけども、うん、母が相続する手続きというのは、
うん、
そんなに難しいものなんです、
いや、どの道ね、遺言も何もなければ、
はいはい、
相続人の配偶者と子供、
はい、
3人であることははっきりしてるんだから、
はい、
3人の合意の印鑑証明がついた遺産分割協議書が出来上がらない限り、
はい、
登記も変えられないし、
はい、
預金も凍結されてしまってるのは解除できないし、はい、下ろせないし、はい、何も動かせないと、はいは
い、あ、その協議書に母親が土地、建物を、証券を、引き継ぎますっていう、相続しますっていう文を入れればいいですね、今回の。
あなたの意見がそうであればね。
はいはいはい、はい。じゃあそれで防ぐしかないです。
いや、要は、3人の合意ですから、
はいはい、
1人が反対だって言えば、遺産分割は成立しないです。
あ、わかりました、
はい、
あともう一つなんですけども、はい、兄の上に、
はい、
私よりも4つ上ですね、はい、兄より2つ上だった姉がいたんですけども、
はいはい、
40歳で早くに亡くなってまして、
はい、
そして産んだ子供が今、はい、20歳に今度なること、
はい、
24ぐらいの娘がいるんですけども、
はい、
私はその子たちにも、
いや、その子たちも相続人ですよ。
相続人ですよね。
代襲相続人って言うんですけども、
うんうんうん。彼らにも権利があるから、ちゃんと考えましょうって言ってるんですけど、うん、それはそんなに資産がもう残ってないから、
うん、
もう放棄してもらう方向に行くっていう話をしてるんですけどね。
そんな、向こうがいりまへんって言うならね、それは別ですけど、ね、こっちからお前放棄しろとか、うん、そういう筋の話ではないんじゃないですか。だからね、逆に言うと、お母さんが二分の一でしょ、
うん、
残り二分の一を、お兄さん三分の一、
はいはい、
それからあなた三分の一、
はい、
お姉さんの株が三分の一あって、
はい、
その子供が二人いたら、はい、その倍数だから十二分の一だな。そういう関係なんですよ、
は
い。
この法律をぶっ飛ばそうとしてるっていうのはやっぱりおかしいですよね。
法律は一つのね、
うん、
何も決まらない時の目安としてあることでありまして、
うんうん、
要するに法定相続分と書いてあるのは、
はいはい、
民法の決め方の発想っていうのはね、
はいはい、
まず遺言なんですよ、実は、
はいはいはい、
遺言がまず出発点としてあって、生前に亡くなる人が生前でこう分けなさいよって決めてればそれ最優先、
はいはいはいはい、
で決めてなかった場合は何も決めてないとごちゃごちゃになるから、
うん、
基本こう分けますというやってるだけで、それをご当人間で割合をみんなが納得してて、それなりの合理性があって納得してるんだら、それをいじることは全然差し支えないわけですよ、
はいはいはい、
だけどその今申し上げた、例えばおいごさんだかめいごさんだか、私に12分の1権利があるんだからねえと言ってこられたら、これはもう当然入れなきゃしょうがないことで、それを争っててしょうがないですよ。そういうことです。
勉強になります。
よろしいですか。
大丈夫かな。明治の男の恫喝には動じないってことですね。
うん、まあ恫喝って、まあ恫喝ね、
はい、そしたらそんなに嫌だったらお前が全部やれって言うんですよね。俺はもういらないからって。でもお前は遠くに住んでるからそんな手続きできないだろうって、またねそこで脅しに入るんですよね。
例えばあなたがね、自身で動けなければ、
うん、
極端な話、弁護士頼んで、
うん、
それを代わってやってくれって、地元のね、
うん、
弁護士頼みに行って、やってもらうってことは可能だけど、うん、じゃあその弁護士があなたいらんって言ったんでしょって言った時に、絶対いらんとは言わないから。
うん、
じゃあやるだけ無駄な話ですよ。
うん
はい、ということです。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか、
はい、は
い。よろしいですか、はい、はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。